おはようございます。まあ、何を今日話しようかなと思ってたんですけども、先日まあスコレ教会と同じ社団法人日本しつけの会っていうのがありまして、まあそこの理事長は女性なんですけども、先日まあそこの月刊誌に原稿を書いてほしいという依頼がございまして、まあ、それが日本を支える人材育成というテーマだったんですね。まあ、でどういうふうな内容で書こうかなと思っていましたが、その中に依頼された文章の中に、まあ、最近日本元気がないで東京オリンピックを見ても中国韓国に溝を開けられているで、まあ、若い人もどうも将来の日本に夢が持てない、まあ、そういう中でこの日本を支える人材を育成するにはということだったんですね。でそれで彼がねずっと私が思っていたことを、まあ、そこに書いたんですけども、例えば日本の今の日本今あまり良くない、世の中が良くない、だから将来に希望が持てないというふうに書いてあるんですが、じゃあ今まで世の中が良かったことあるんだろうかということですね。ずっと世の中良くないですよ、そう言われ続けてきてるんですよね。で週刊誌かどうかに昭和30年代が良かったって書いてましたね。冗談じゃない、知らない人がそう言ってる。昭和30年代、私は32年に東京へ出てきました。でその頃の東京は北京と同じですよ、スモッグでね、青空、要するに、空が青くないんでとにかくひどいですね。川崎病、痛い病とか川崎病とかね、いわゆる公害問題が噴出し始めた時期ですよ。いろんな問題が全国にこう起き始めて、で政治の方は安保改定というのをめぐって国会が迷走しました。と特に皆さんご存じないかもしれませんが岸信介という、要するに東京裁判の先犯だった人が総理大臣になったということで、まあ、大変な世論の反発もありまして、まあ、考えてみると東京裁判というのはあれは一種のどういうんですかね、復讐劇ですよね。とにかくアメリカを除いて全部ヨーロッパやられたわけですから、戦争で。でアメリカが出てきて初めて日本がやられた。で日本もずいぶんひどいことをしていることは事実ですけども、だけどまあその要するにアングロサクソンっていうのは理論武装が非常に上手ですから、だからその彼らの作ったルールに基づいてやっていけば間違いないんですけどね、日本はそれ無視したところがあります。いずれにしても、まあ、その裁判で、永久戦犯だった人が総理大臣になった。だから非常に反発もありましたし私も学生時代で、 政治家の秘書しながらこっそり出持ったりですね、非常に複雑でしたけども、まあそのそういう時代、そしてとにかくまあ本当に貧しかったですよ。だから庶民の家っていうのは雨が降ると大変だったんです、忙しかったんです。なぜ忙しいかというと雨漏りがするんですよ。だからバケツは持ってくる、どんぶりは、それからもう雑巾だとかですね、そりゃ今のね、あのマンション暮らしなんかから想像のできないあのお粗末な住居でしたですよ。ちっとも良くないですよ。ちっとも良くない。だからその世の中が悪いからね、夢が持てないっていうこの論理、要するにそれ以前に日本ある時期から日本全体が非常にマイナス思考になって、日本人がねマイナス思考になって、人間で言えばうつ病に近い状態ですよね。でですからあのそこがむしろ問題なんですよね。昔からあの今不況だって言うけど、逆に不況こそチャンスです、事業家にとって。不況こそチャンスなんで、そういう発想すら出てこない。で何かあると国の政策が悪い。だからで私はその このスコーレで皆さんにずっと言い続けていること、これは前にも何遍も話していることですけども、そのスコーレの基本にあるものは人を生かし自分を生かすということなんですよね。人を生かし自分を生かす、自分を生かし人を生かすんじゃない、自分を殺し人を生かすんでもない、人を殺し自分を生かすんでもない、人を生かし自分を生かす、これも前にお話してますが、明石さんというね、あの国連の事務次長ですか、いましたね、カンボジアの再建をやった人ですが、この人で、この明石さんの下で仕事をした、なんだっけな、河村さんという国連の事務官が日本に帰ってきた時に、まあしばらくあのヒルトンホテルでちょっと短い時間ですけども会っていろいろ話を しました折スコーレで説いていることはの究極のことっていうのは、人を生かし自分を生かすということですっていう話をしましたら、あ、それは世界どこに行っても通用する考え方ですねって言われた。えらい大げさなことを言うなとその時は思ったんです、一瞬ね。しかし考えてみりゃ、日本の常識は世界の非常識って言われることが多いですから、だからそういうふうに言ったということは、まあ普遍的だということでしょうね、スコーレで言ってること。で私はあのスコーレ教会、今社団法人スコーレ家庭教育振興協会となってますが、会を作った時30年前は国際スコーレ協会だったんですね。あのどういう名称にするか、今はねいろいろ全部揃ってるからあるのが当たり前というふうに思われてますが、最初何にもなかったんですから、本当に何にもなかった。あったのはあったっていうか、ね、南新宿の雑居ビルの一室を借りて、でまあ私を頼ってきた何名かの職員とですね、まあスタートした。それで家庭教育セミナーとほんのわずかな人たちを集めて、それをあちこちでやってた。それがまあ最初ですよね。で国際スコーレ協会って名前は大きかったですよ。実態はサンタマスコーレ協会みたいなもんですよね。 なぜ国債とつけたかというと、日本経済の成り立ちが一番分かりやすいですね。世界中から原材料を輸入してきて、そして加工して良質な品物を作って、それでまた売っていくわけですよ。電気、車、いろいろ、その収益によって、あれですよ、企業が、ローカルな企業が世界企業に発展し、社員の生活がどんどんどんどん上がって、で日本社会が30年代から40年代50年代みるみる、アメリカに次ぐ経済大国になっていったわけですよね。だ、世界っていうのは日本がなくても多分成り立つでしょう。まあ、例えば携帯のね、ある部分をこの京都の老舗が作ってる、ね、もう創業100年以上の会社、まあ、そういうのは他にもありますよ。ベンツのものすごいいいエンジンを、なんだ、埼玉県の金谷さんのとこだったっけ、あの昔明治の時に暴動かなんかやって、去年おととしか私学びピアで行ったんだけど、あ、そう、秩父、回り道しましたけど秩父で、そこ、そういう会社は、まあそういう部分的にはありますけど、トータルとして見て日本なくたって世界成り立ちますよ。しかし日本はどうですかね。これだけ豊かさを味わった日本人の生活を支えているのは海外との貿易ですよ。これが、この重みを日本人は忘れてんじゃないかと思うんですよね。日本がなくたって世界は成り立つ。しかし日本の高度な生活水準は海外との貿易関係を堅持することによってのみ成り立つ。何十年か前の貧乏生活を覚悟すればそれは構わないでしょうけどね。とすればどうしたらいいか。やっぱり世界のために何ができるかという日本でないとダメですよね。で、世の中に何かしてほしいというんじゃない、世の中に必要なことをやっていけば自然と世の中が助けてくれる。そうじゃないですか。周りに上手に与えることができる生活をしていれば、あるいは仕事をしていれば周りが協力してくれる。これが生きる本質ですよ。このことをどう自分に合ったところでこの展開していくか、それが一人一人の人生でしょう。だからこの日本社会の中、世界と日本という関係で捉えることもできるし、今度はもうちょっとずっと身近な我々の家庭の中で考えてもいいですよね。これも今まで何度も話していることですけれども、かつて日本の男の役割というのは食いぶちを家に持ってくること、それが父親の役割というふうに思われてきたわけですよ。だけれど日本経済の成長によってですね、日本は国民の生命と安全と財産を国家が守る、保障するという国になりましたね。だから父親がいなくても国の 福祉政策によって、例えば母子家庭でもね、それなりに生きるようになっちゃった。父親が失業してもある程度失業保険が出るようになった。で、食いぶちを持ってくるのが父親の役割という時代はすでに終わったにもかかわらず、そのことに多くの日本の父親は気づかないで、新しい時代の父親の役割を自覚することのないまま今日に来てる。ですから昨日たまたまテレビ見てましたらね、ずいぶん前の流行った言葉をやってましたね。タンスにゴン、亭主元気で留守がいい。あれ見てね、私ものすごく腹が立ったんですよ。多分私一人だろうと思うね。あれ見て、なぜかというと、こういうコマーシャルが当たる日本人の意識ね、男も女も、これはまあ本音半分、嘘音半分かもしれない。だけどこれほどね、家庭教育の視点から見ると害のある言葉はないんですよ。亭主元気で留守がいい。父親という立場からすると無責任ですよ。給料運んでるから俺いなくていいだろう、無責任ですよ。そうでしょ。母親の立場から見てみるとね、何言ってんねん、そんなことだから子供に舐められるんです。子供が中学ぐらいになって体格が母親を越した、誰が子供を抑えることできますか。今みんなそうじゃない、まだ未熟で、これから人生をいくらでもまだまだ学んでいきなきゃならないね。男の頃がみんな生意気になって、父親の言うことも聞かない、母親の言うこともまして聞かない、こんな子供にしたのは誰なんだ。亭主元気で留守がいいというコマーシャルを流行らせた日本人の心理ですよ、じゃないですか。前にもだから何度かここでもお話ししていることですけども、この家庭の成り立ち、家族の成り立ち、人類の成り立ちというものをずっと調べていくと、要するに最初は動物と同じです。動物と同じということは、動物の世界には家族もなかった。人間でいう家族もない、人間でいう父親もいないんです。メスと子、母親と子供だけ。ところがある時期から男親というかな、男が一緒にこの共同生活を形成するようになった。その中で役割を果たすようになったわけですよ。まあ食いぶちを持ってくるとか、外敵から家族を守るとか、いわゆる父親というものがここでできたんですよ。父親ができることによって家族というものができたんですよ。家族ができることによって、その家族感情というものが人間性の根幹を作ったんです。これ忘れちゃいけませんよ。だから、じゃあこの人間性の根幹にあるものは 何か、ここですよね。ただ現実に貧しい時はもう生きていくということが、もうある時期までは生きるということが、生きなきゃならんということがこの目的の一つというかな、そうだったわけでしょ。 その時には食いぶちを持ってくるっていうのが切実な役割だったわけでしょ。だから生きるっていうことは国が保障するようになった。じゃあ人間性という、人間を人間たらしめているものは何かということを抽出して、それを家庭生活の中に常に活性化するような家庭にしていかなければ子供はちゃんと育たないですよ。だけでない、父親だって幸せになれない、母親だって幸せになれませんよ。家族としての活力、これが生み出せる家庭でないと仕事が元気にできますか。だからこの部分が あれですよね、全くこの数十年の間に破壊されましたね。だから今、まあそれで私はその日本人というのは優秀な資質を持った民族の一つですから、どっかで復元力が働くと思いますけども、まあ2人に1人が今がんでしょ。いろんな面で、だから私はまあ皆さんどういう思いでこのマスターズに来られてるかどうか分かりませんけども、いろんな面で根本的な根源的なところから立て直していかなきゃいかん。でそのためには変なイデオロギーを持っている人たちがいる。だからそのイデオロギーを持っている人たちからあれこれ言われないような普遍的な理論できちっとこの家庭論というものを展開していかなきゃいけない。そこからだから私が今お話ししていることは古い道徳でもない、昔に戻す話でもない、そんなもんじゃない、そういうものを超えたところで話しているつもりです。でそれを受け止めた人たちがまず自分の家庭で実行してほしい。それは何かさっき上手に与えることでって言いましたよね。してほしいと思うよりもまず自分がしてあげることが大事だ。でこれがイエスが言ったことでもあるし、孔子さんが言ったことでもあるわけですよ。じゃあまずどこから始めるかですよね。その言葉を私は共感という言葉で表現しているわけです。共感、共感、だから女房への共感、子供への共感、これが案外できそうでできないんですよ。まあ、今は結婚しちゃった下の娘なんかはね、学生時代に私はあと2分で終わらなきゃいけない、もう長電話でしょ。で女房曰く部屋が片付かないって、でそういう目で見ると私が家にいる時は娘そば寄ってこないですところがある時期からこう発想の転換ですよね。努力家じゃない、いろいろあるけど努力家じゃない、このマイナスをつつく気持ちだったら寄ってこなかったのが、こう評価を始めたらスッと寄ってくるようになったんですよね。だから今若い人がね、子供が言うこと聞かないでしつけが虐待になったり、それは共感がないから。本当の意味での子供への共感、周りへの共感ができれば、共感はする方にもされる方にもエネルギーを与えてくれる。共感が成り立てば、だから スコールに入ってきて私の本をさっと言うならあんま分かった、もうスコールで言ってることはよく分かった、これでもう分かったようなつもりの人が割といるんだけど全然分かってない。いくら知識があったって心がレベルアップしないとダメですよ、そんなの。日本の教育の一番良くないところそこですよ。知識だけいくら詰められたところで心が寥々たる、何やってるんかって言いたい。だけど学校教育に手をつけられないから私は家庭教育ということでやってるわけです。だからどうぞ皆さんね、この共感力、自分の共感力をやっぱアップすることをスコーレで学んでいただきたい。そしてそうすることによって母親とは違う父親としての家庭における求心力というものが生まれてくるし高まるわけであります。めったに最近はなかなかこのマスターズの会合出れませんので、今日はそのギューッと圧縮したところを25分間6分でお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。